イザヤ書の第58章が司会者によって開かれたと思いますが、今日の中心的な聖句であります第11節を皆さんで読ませていただきましょう。イザヤ書58章の11節です。大変素晴らしい御言葉です。私は多くの方々の結婚式とかお祝いによくここの言葉を書かせていただきます。はい、11開きましたか？3、はい。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。本当にもう読むだけでも豊かな慰めと、また励まし、潤いを与えられる言葉でありますが、少し前後関係からこのお言葉に進んでいきたいと思います。58章から66章まで合計9箇所ありますね。で、イザヤ書の後半部分40章から66章まで、これが27箇所あります。すぐ計算できますね。引き算して足す1をしますと、その27箇所、非常にきれいに3つずつに分かれております。第一区分は40から48、神の救いあるいは贖いのタイプとしてのバビロンからの出獄、釈放、それが40から48、49から57、贖いの執行者、それを救いを成し遂げるところの主たるキャラクターであるしもべという方がここで登場します。そのクライマックスは53章ですね。苦しみを通して救いを全うされる主のしもべ。そして第3区分58章からは、贖いの完成としてのシオン、エルサレムの栄光と分けられます。58章は救いに至る条件というものが記されていますが、それが偽りの経験、形だけの経験と、本当に心の中からの経験、神を敬うという比較でなされています。で、一節から十一節まで、これが断食に関する比較であります。で、最初には偽りの断食ということが語られているんですけれども、一節を見ますと非常に強い表現です。精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ。イスラエルの人たちの罪を警告をしているのでありますけれども、ささやくような、あなたたちは罪を犯してますよ、何とかしなさいというんじゃなくて、本当にやったら私の声が破れてしまいますけれども、ともかく精一杯声を上げなさいということです。元の言葉はどうなっているかと言いますと、喉を使って叫べということです。舌の先ちょっとでささやくじゃなくて、喉の全部深くまで使って喋りなさいということです。ヘブル語というのは喉を使う言葉が大変多いんですね。私の名前はクリスチャンネームはアイザックって言うんですけれども、ヘブル語ですと、いつはカッカッカッ、これ喉がカッとなるんです。そんな感じです。みんな全ての言葉がそんなカッという喉が引っかかったような声であります。それをもう喉をうんと引っかからせて叫びなさい、それほどイスラエルの人たちが罪を犯してますよっていうこと。じゃあ罪を犯してるって、あからさまな罪を犯してるかっていうと、そうでもない。二節、しかし彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる。彼は一生懸命なんです、ある意味で。けれども何でもかでも一生懸命であればいいっていうものではない。 その方向が違っているということを語っているんですね。それがこの断食については二つあるんです。一つは三節にあります功績主義というものです。なぜ私たちが断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか。私たちが身を戒めたのにどうしてそれを認めてくださらないのですか。私がこれだけ一生懸命に断食しているのに神様あなたは私のことを見ておられないんですか。ということは私たちが良いことをするときには神様は必ず見ていてくださってそして私たちの良いことに報いなさるべきだというそういうこの私たちの要求がましいところがあるんです。小さい子供もそうですね。これだけお父さんお母さん一生懸命してるのにどうしてちゃんと評価してくれないのか、ちゃんと褒めたらいいのに子供の方からは文句が出てきてしまうことがありますけれども私たちは神様に良いことを積み上げてそしてその良いことに対して主よ祝福をくださいというのはこれはいわば取引です。これは聖書の福音の教えとは全然離れていることです。他のあるいは旧約の教えではそうであったかもしれませんけれども主イエス様の語っている福音は全くそれとは違う。どういうことかって言いますならば私たちは全く罪を犯したものだ、私たちは何の力もないものだ、神様の恵みをいただく価値のないものだ、一方的にただただ憐れみにすがる以外にないのだ。これが新約の語っている福音です。そうではなくて何かこれだけ良いことしたんだから神様もそれに報いてくれ、ちょうど誰かの取引先と商売をしてこれだけのものを納品したんだからこれだけのものを払ってくれ、神様はそういうお方ではない。ですからここでなぜ私たちが断食したのにあなたはご覧にならないのですかというところに私たちの行いによって救いを成し遂げようとするスピリットがあるのです。その間違いをここで正しております。それからもう一つは精神断食の精神の履き違えということがあります。皆さん断食なさいましたか、なさっていらっしゃいますか。私はしてないような体つきをしているかもしれませんね。でも時々、主の恵みのゆえにすることがございます。それを何のためにするかっていうならばそれは主に対して時間を使い心を傾けること、それからもう一つは断食のゆえに余ったご飯というかそれを他の人に差し上げること、インドにおける神学校で私たちが断食の日というのを設けました。それは国が今困っている時に断食をしてその分全部この国のある必要のために満たそうではないかという意味で断食をいたしました。それからイスラム教徒の人たちはラマザンというのをいたします。イスラム教徒の友達に聞きました。なんであなた方はラマザンというのをするんですか。それは二つ理由があると彼は言いました。一つはご飯がたくさん食べられない人たち、その苦しみというものを私はこのたちは断食によって共体験をするんだ、辛い気持ちというものを味わうんだ。それからもう一つはその時に余ったお金といいましょうか、それを貧しい人たちに分け与えるんだ。大変素晴らしいことだと思います。もちろん彼らはラマザンの月何にも食べないで1ヶ月過ごすわけではないのです。ご存知と思いますが太陽が昇ってから沈むまで食べないということです。極端なイスラム教徒は椿も飲み込まない。本当に厳しいですね。日中ずっと椿も飲み込まないでいる、苦しいと思います。けれども日が沈むと 食べるんです。かなり一生懸命食べるらしい。それから朝、これから断食するぞっていう前にも朝4時頃起きて、食べるんだそうですが、4時頃起きてもあんまりビーフステーキなんか食べられませんから、まあ、おかゆとかそういうものを食べるんだそうですが、まあ、いずれにしろ断食というのはそれなりの目的があって、主を喜ばせること、周りの人たちを顧みることけれども、この断食の人たちはそのスピリットを吐き替えて、私が断食をしてるから何事もしない、その代わり何をするかっていうと顎で人を使う。本当だったならば一緒にしなければならない仕事を、自分は私は断食してるんだ、神に仕えてるんだ、何にもしないぞ、その代わり働き人朝早くから夜遅くまで一生懸命働かせて、超過料金も与えないでずっと働かせる。働く方は大変です。ご主人様が一生懸命神に仕えてるおかげで自分は働かされる。その後がちょっとわからないんです。いろんな注釈調べましたけれども、納得ある説明ができませんが、どう書いてあるかって言いますと、4節のところに、見よ、あなた方が断食するのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだと書いてあるんですね。なんでこの断食が喧嘩になるのか、私はすぐに想像がつくんですけれども、その私の想像の通りに説明した仲介者は少ないんです。お腹が空くとイライラするだろうと思うんですけれどもね、そういう説明している聖書学者は非常に少なくて、まあ、いろんなこと書いてあるんです。でしかもこれは ends in と書いてあるんです。英語の訳ではですね、まあ一生懸命断食で、私はこれだけ断食してるのに、もう神経がピリピリピリピリしてしまって、そして他の人が真面目にやってないとなんだというようなことで、こう少し神経が苛立ったりね、音を立てると私がこうしてお祈りしてるのに邪魔するなとか、お祈りしてる時には神様の恵みによってね、穏やかな心になるはずでしょ。けれども私がこれだけお祈りしてるのに邪魔したってカーッと怒ったら、ちょっとお祈りのスピリットと反しますね。まあ、そういうことっていうのは非常に人間的な動機で宗教的な行事をするとそういうことになってしまう。まあ、理由はよくわかりませんけれども、ともかく断食の日の最後が何になるかというと、争いと喧嘩、不法に拳を打ちつけるということになっている。これ全然その断食のもともとのスピリットと違うじゃないかと言っているのであります。そして、この主はいざ私の好む断食はこれではないか、五節のところにそうではない断食が書いてある。形の上で足のように頭を垂れ、荒布と灰を引き広げて格好だけ作って、私はやってるぞっていう、これは何の意味もないことですよと語っています。パリサイの人たちがそうでしたね。彼らがお祈りをするときは、私は今お祈りをしてるぞとトランペットを鳴らして、そしてお祈りをし、施しをするときにもラッパを吹き鳴らしてから、みんなに見えるように一万円札かなんかヒラヒラヒラっとさせてあげるとか、そういうようなこと、イエス様これはもう本当に安っぽいショーだと、偽善だと言って叱っていらっしゃるところがあります。主が喜びなさる断食っていうのは違う、そのスピリットをちゃんと捉えることだ。まず隣人に対しては心からの愛と憐れみを実践することですよと書いてある。6節、悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられている者たちの自由の身とし、自分が辛い思いをしているということを経験しているから、辛い思いをしている人たちを思いやって彼らにできるだけのことをしてあげるんですよ。そして自分がお腹が空いて辛いと思っていることを経験しているから、本当にお腹が空いて困っている人、買いたくても買えない人たちにパンを分け与えることじゃないですか。 裸の人たちに着せることじゃないですか。肉親の人たちに世話をすることじゃないですか。私は神様には使えるけども、しかし家族には辛く当たっていると。こういうことは愛矛盾することですよ。まあ皆さんこう 100% うなずくと思うんですけども、そうですね、誰も反対する人いないんですけども、実際問題となるとあり得るんですね。あれだけ神様に一生懸命仕えている人がどうして隣人にツンケンツンケンするんだろうかとかね、不思議なことが実際には起きてしまうんです。しかしそれはイザヤはあってはならないことだ。私たちが本当に主に仕え、主を愛するならば、それと同じスピリットを持って隣人に対して温かく優しくベストを尽くすべきだと語っているのです。それからさらには主ご自身に対して9節10節ちょっと飛びますけれども、後半、もしあなたの中から首輝きを除き後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り悩む者の願いを満足させるなら、ここにおいても断食の時のスピリットがあります。後ろ指ってあります、わかりますか。人の噂話をする、つまり私の指見てください、これです、これね、英語の聖書でもポインティングフィンガーって言うんですね。人を指さす、それも人が見てる時に指さすんじゃないんですよ、後ろ振り見て、あの人はねこうやる。非常にこれは格好悪いですね。つまり人の批判ということを影です、後ろ指を指す。つまり私たちが主の前にまっすぐであるということ、それが経験ということの一つの大切な表れです。先ほど申し上げましたように真の断食ということは隣人に対する溢れるばかりの愛であり、また主に対する心を尽くし思いを尽くすところの経験さということに現れるところのものだ。もしこのような経験さというものが現れるならば、主は豊かな祝福を約束していてくださっています。第8節からお読みしましょう。その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される、あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。神が豊かな臨在栄光というものを持って私たちを包んでいてくださる。私たちにはいろいろな傷というものを受けることがあります。人から誤解をされたり、人から非難をされたりする傷もあることでしょう。けれども主が栄光を持って包んでいてくださるときに、その傷は癒されるのです。人は誤解するかもしれませんけれども、主が私たちと共にあってくださる、私たちを愛していてくださる、素晴らしいことだと思います。9節には、あなたが呼ぶと主は答え、叫ぶとここにいると仰せられる。祈りの答え、私たちがどんな小さなことであったとしても、お祈りをするときに主が答えてくださったという経験、これは私たちの心を温めるものです。そういう経験をお持ちでしょうか。日ごとに主は私たちの小さな祈りに答えて御業を進めていってくださいます。でそれは答えられて嬉しかったなという、その結果に対する喜びよりも、主がお祈りに応えてくださる、お祈りに応える方が近くにおられる、その温かさです。それから10節を見ましょう。あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主の栄光が加えられる。私たちの暗闇、真昼のようになる。 ちょっと分かりにくい言葉かもしれません。おそらくこれは私たちの隠れたところ、あるいは人にどうしても説明したいなけれどもわざわざ説明することもないけれども、主はそれらの自分が自分を義としたい、自分が一生懸命義とするのではなくして主が義としてください。これが勝利の方程式であります。それから11節を見ますと、主は絶えずあなたを導いて、私たちがどこに行くにも主はこれは道ですよ、これを歩みなさいと確かな導きを加えてくださるお方です。それからさらに11節の3行目、あなたの骨を強くする、骨粗しょう症、これなかなか私言いにくくてすみません、骨粗しょう症の人であっても骨も強くしてください。今大変このことが流行っておりますね。健康でも納豆を食べるんでも、骨を強くする納豆とかいろんなものがあります。神様が私たちの骨を強くしてくださる。そして11節の後半、潤された園のようになり、水の枯れない源のようにする、私たちを祝福の源としてくださる。私たちを祝するだけじゃないんです。私たちの存在が多くの人々の祝福となる。これはアブラハム的祝福ですね。アブラハムは、私はあなたを祝福するよ、あなたを大いなる国民とするよ、あなたを祝福の源とするよ、もう本当に素晴らしい神様のお約束をいただきました。アブラハム的祝福が私たちに約束されている。そして12節を見ると、私たちが回復の器となる、あなたを破れを繕う者、死骸を滑るように回復する者と呼ばれよう。私たちは社会にあって、あるいは会社にあって、あるいは家庭にあって、どういう役割を果たすでしょうか。これとちょうど反対は、何でも破壊してしまう人、ね、うまくいってるんだけど、あの人が来るとなんとなくおかしくなってしまうという存在の全く反対です。あの人が来ると全てが立て直っていく、物事が回復されていく、物事が進んでいく、物事がスムーズにいく、周りの空気が暖かくなる、そういう存在に主は私たちをしてくださる。私たちを回復者とさせてくださる。まあ、なんと素晴らしい恵みでしょうか。この同じことがですね、今度は安息日ということについて語られているのが13と14です。ここは少し、スッと過ぎたいと思いますけれども、これはまず安息日らしくない行動というものが、ここで2つほど指摘されています。一つは出歩くことですね、旅をすること。安息日というのは何の日でしょうか。お休みをする日です。主は7日間働いて、6日間、そして7日目にお休みになったんです。私たちも肉体を魂を休める必要があります。でもそう言いながら、私はどうも安息日を破っているなということをしばしば感じます。皆さんどうでしょうか。牧師の安息日っていうのはいつだかご存知でしょう。月曜日なんです。ずっと火曜日から、日曜日までずっと働きまして、月曜日はお互いに何にもしない、ゆっくり休むという日になっているはずなんです。はず。ところがそのはずの月曜日に、皆さんはお休みだから会合を開きましょう、こういう会合がもう山ほどありまして、私は52回の月曜日で大体3回か4回ぐらいしか本当の休みっていうのはありません。もうこれは早く卒業したいと思っております。 しかし出歩くこと、旅をすること、やめる、つまり主の前に魂と肉体を十分に休ませること、それからもう一つ安息日してはいけないことは、自分の好むことをする、やりたいことをやる。今日は休みなんだから思い切って、そのレジャーを楽しもう。どうぞあんまり立法的に取らないでくださって結構です。一世代前のクリスチャンの方々は楽しむことをやめるっていうことを非常に文字通り厳格にとって、私がインドで学んでおりました教授の方は、日曜日に漫画を読まないというふうに決めていらっしゃいまして、その教授のところに行ってですね、新聞を読んでおりました。その新聞の中にちょっと漫画がございますね。漫画を読もうとしたら、アイザック、それは良くない、日曜日にそういうのは楽しみはいけないって言ってですね、優しく諭してくださいました。で、まあ、じゃあその教授の前では私は漫画を読まないことにいたしましたけど、まあ、非常に厳しく取る方もいらっしゃるんですけれども、そういうことではないんですね。そういうことではなくて、何を、後でこれ言いますけれども、自分のやりたいことをするんではなくて、主が喜んでくださることを考えてそれをするということです。自分というものを先に置くんではないんです。主のこの日、自分ということをまず棚に置いといて、主ご自身を先に考える、それが安息日であります。さらにもう一つちょっと付け加えて、無駄口を叩くと書いてありますね。13節、無駄口を慎むならと書いてありますから、どうぞ私たちも礼拝の時にせっかく恵まれて神様にお祈りをしたんですけれども、その前と後にペチャペチャペチャペチャペチャペチャペチャペチャペチャと必要のない会話をして、まあ、必要な会話はいいんですけど、せっかく恵まれた空気をざっと水かけるように台無しにしてしまうともったいないですね。それがここで注意されております。そして何をするか、安息日らしい行動は、主その日を喜びの日と呼びなさい。喜びの日というのは、何でもそう、今日は楽しいことをしましょう、ですから思い切って楽しい教会の礼拝のプログラムにしましょう、みんながエンジョイできるようなエンターテイニングなプログラムにしましょうということではないのです。もちろん礼拝をわざとつまらなくするということは不必要でございましょう。そうではないんです。主の喜びの日とする、主を喜ぶ日とする、主が喜んでくださることは何であるかということを考えて、その礼拝を捧げること、その活動をすること。活動を一切してはいけないとはおっしゃいませんでした。主イエス様は、ロバが穴に落っこっていたら、今日安息日だから仕事はしない、ロバ次の日まで待て、我慢しとれって言うでしょうか。そう言わないって言ったんですね。ロバが穴なんか落っこって助けてくれヒヒンと言ってたら、手貸してロバさんよ出てこいと言って出すでしょ。これは何でするんですか。主が喜びなさることだからです。私たちが主が喜ぶことは何であるかということを考えた行動、言葉、プログラム、それを考えることですよということです。ハエある日、もちろんハエがたくさん飛んでるという意味じゃないんですよ、若い人たちね、そうじゃなくて、光栄のある日、晴れがましい日、自分が晴れがましくなるのではありません、自分が栄光を受けるのではないのです、全く逆で、主が栄光を取ってくださる日、この日のすべての営みを通して、ああ神様って素晴らしいお方だったね、本当に神様って生きておられるね、 神様って語っておられるね、神様って私たちの近くにおられるね、助けてくださるね、ということが本当に確信できるような、栄えある日、主の栄光が表される日、これは安息日の本当のスピリットでしょう。どうか私たちがこれを守らせていただくときに何と書いてあるでしょうか。その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。私たちは主のいろいろな恵みということを喜ぶことは知っています。主がこんなことをしてくださった、ああ感謝します。主が試験を助けてくださった、感謝します。経済的な必要も満たしてくださった、感謝します。健康を祝福してくださった、感謝します。私たちは一つ一つ喜びますが、主を喜ぶっていうのはもう一つ深いことです。主が何をしてくださったかということにもっと勝って、主がいてくださる、主が私たちを愛していてくださる、その臨在、存在、そのご性質のゆえに喜ぶのであります。この間亡くなった人が歌った、そばにいてくれるだけでいいっていう歌がありますね。あれはちょっと恋人の歌かもしれませんけど、私たちはイエス様に何してくれなくてもいいです、そばにいてくれるだけでいいですと本当に歌う。主を喜びとするダビデは、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません、あなたがあればもうそれで十分です。しかも主はその時に鍵括弧の中14、あなたに地の高いところを踏み行かせ、光栄を与えるよ、あなたを養うよ、私はあなたを、あなたが私を光栄とするならば私はあなたを光栄とする。つまりお互いに褒め合うってことです。いいですね。お互いにけなし合う夫婦ってあんまり見ててかっこいいもんじゃありませんね。うちの愚妻はね、それからうちのあなんとかの旦那、二人ともこうけなし合ってると、だんだんだんだん低い。けどまあ芝居でもいいから、芝居でもいいから褒め合うとお互いね、なんかそんな気持ちになってだんだん高くなってきますが、どうぞご夫婦の方試してください。私たちが主を褒めるときに、主は私たちを褒めてくださる、光栄を与えてくださる。天地宇宙を作られた方が虫のような等しい私たちを捕まえて、 I am proud of you と言ってくださるんです。素晴らしいことじゃないでしょうか。私たちは何の価値もないものですけども、この私を捕まえてお前を誇りに思うよと神様は言ってくださるんです。他の人はけなしてもいいです。他の人はバカにしても無視しても虫ですからもういいです。けれども神様は私たちを捕まえて、私はこの男、この女を誇りとしてるよと言ってくださるんです。なんとこれは素晴らしいことでしょうか。さあおしまいに11節の言葉にもう一度戻って終わりたいと思います。私たちが本当に主の前に心を尽くして、主を愛し周りの方々を心を尽くして愛するときに、その条件があるんですけども、主は私たちを潤された園のようにしてくださる。これがどうぞ砂漠の中のオアシスをイメージしてください。そこにはこんこんと尽きないところの泉が湧いてまいります。周りは砂漠でもうカラカラに枯れていますけれども、その場所だけが緑が満ち満ちているところの場所、そういう場所がと私たちをしてくださるのです。私がケニアにおりました時にムジマスプリングスというところがありました。もう周りはもうガラガラの溶岩、ちょうど火山の跡ですから本当に岩だらけ、何にも生物のないところでありますけれども、そこはキリマンジャロの近くのところです。その地下水がずっとこう来まして、そのムジマスプリングスというところから泉が湧いてくるんです。 毎秒ちょっと数は忘れましたけども何トンというようなそういうものすごい水量の泉が湧いてくるところがあります。観光地になっておりますので私もそこに行ってまいりました。行く途中はもう何にもない砂漠なんです。こんなところっていうようなところけどもその周りに行きますと緑に覆われている素晴らしい場所、そこだけがこの豊かな水がコンコンと湧いてくる。しかもそこは観光用にですねガラスの板がその池の中にございまして、その中にこうずーっと階段で降りてきますとそのガラスの池から周りの魚とかもっと面白いんですがカバが見えるんです。カバがこうやって泳いでるところが見える。本当にその全く命のないところに命がある、緑があるというその素晴らしさを経験しまして、その感動を忘れることができません。私たちの周りは本当に殺伐とした、一言ああ言えばこう帰ってくる、まあ総理大臣もいろいろと叩かれていらっしゃってかわいそうですけど、こう言うとああ叩かれる、ああ言うとこう叩かれる。本当に人々は人々を傷つけようと思って待ち構えているような辛い世の中ですけれども、主は私たちを潤った園にしてくださる。英語の翻訳は Well Watered Garden と書いてある。私たちはよく十分に水を注がれたガーデンのようにしてくださる。ある注釈者の言葉を引用したいと思いますが、自分の努力で水をまき続けるのではなく、主ご自身によって水注がれ、その恵みの露で潤され、その御言葉によって養われる魂の絵です。それによって植物は成長し花を咲かせ実を実らせます。私たちがどうか自分の力で足踏み式の考えみたいにこう水を注ぐんじゃなくて、主の恵みの中に浸る豊かな水が備えられている。私たちが恵みに浸るということはどういうことでしょうか。これは年頭から第2回目と3回目と繰り返して語らせていただきました。恵みをいただく条件というのは頑張ることのちょうど反対です。へりくだることです。心が砕かれることです。主の前に私はナッティングですと言い続けることであります。その時に主の恵みは豊かに私たちを潤してくださる。さらに水の枯れない泉、これも注釈者の言葉を引用します。ヘブル語の直訳はその水は裏切らない、その美味しさ爽やかさは素晴らしいと約束されています。主イエスは私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると約束されました。すべての信仰者の心には永遠の命に至る生ける水の泉が与えられています。それは自分自身から湧き出るのではなくキリストご自身からのもので、それは決して枯れることがありません。私たちは誠に小さな存在ではあるかもしれませんが、主イエス様が宿りなさるときに私たちの内から泉が湧いてくる。そしてその泉が私たちの家庭の者たちを、あるいは職場にいる者たちを、近所の者たちを潤すことができる存在となる。主はその約束を与えてくださいます。今週私たちはいろんな人にぶつかることでしょうけれども、私たちはどうか人々から潤いを求め恵みを求めるのではなく、私たち自身を恵みの泉としてどうぞ主よ用いてください。祈りつつスタートしたいと思います。お祈りします。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる、この約束を信じます。その約束が本当にそうであったと うなずけることができる一週間の歩みを全うさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。